新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の15日木曜日です。今日のニュースいきましょう。世界経済フォーラム WEF とグローバルブロックチェーンビジネスカウンシル GBBC がブロックチェーン技術の周辺知識や技術を標準化するための報告書発表。経済協力開発機構 OECD が世界の暗号資産税制に関する分析レポートを発表。 JCB、みずほ銀行、富士通がデジタルアイデンティティの相互運用に関する共同実証実験開始。テックテクがイギリスレンディングプラットフォームのアーベよりグラントを獲得。イーサリアム財団が新たなスマートコントラクト言語フィーを発表。
一つ目のニュースいきます。世界経済フォーラム WEF とグローバルブロックチェーンビジネスカウンシル GBBC がブロックチェーン技術の周辺知識や技術を標準化するための報告書グローバルスタンダードマッピングイニシアチブを10月14日に発表したというニュースです。この報告書では現在進行中のブロックチェーン技術の標準化への取り組みをほぼ全て概説されております。またこの報告書の作成には MIT メディアラボ、ING、アクセンチュア、SDX、ミルケンインスティテュードも積極的に協力したとのことです。この報告書にはブロックチェーンに関する周辺知識や技術を標準化する目的の一つとしてブロックチェーン技術の明確性と相互運用性を提供することであると記載されております。現在留意すべき点は標準化団体の増加とカバーされている分野の数の多さがブロックチェーン分野の現在の複雑さを浮き彫りにしていると伝えております。またブロックチェーン技術の標準化に貢献した具体例としてビットコインインプルーメントプロポーザル BIPイーサリアムインプルーメントプロポーザル EIP、Gcash インプルーメントプロポーザル ZIP などが挙げられております。いずれの標準化も開発コミュニティがオープンソースのプラットフォームである GitHub を通じて改善提案を行い分散的に実施されてきたとのことです。ING の DLT プログラムディレクターであるマリアナ・ゴメス・デ・ラ・ヴィラ氏は次のようにコメントをしております。DLT がネットワーク技術であることは周知の通りであり、大規模な導入を実現するためにはバリューチェーンの参加者全員が価値を体験できるような強力な相乗効果が必要です。エコシステムとして明確な標準を開発しなければ価値を提供することはできません。ブロックチェーン標準の開発にはいくつかの課題があります。まずインターネットとは異なっていて、インターネットの IP アドレス、ドメイン名、ポリシーを監督する ICANN のような単一の機関が存在しないことが課題となっております。続いてのニュースいきます。経済協力開発機構 OECD が暗号資産税制に関する分析レポート Taxing Virtual Currencies An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues を発表したというニュースです。このレポートは世界50カ国以上の国地域の主要な暗号資産に関する税の課税アプローチと政策のギャップを包括的に分析されたものであります。このレポートではブロックチェーンと暗号資産の重要な概念と定義を取り上げ、暗号資産の特性、合法性、評価に注目し、暗号資産の作成から廃棄までのライフサイクルの様々な段階における税務上の影響が分析されております。また主要な税務政策上の考慮事項を明らかにし、所得税、消費税、固定資産税の観点から暗号資産の税務処理について各国の概要が説明されております。そしてステーブルコインや中央銀行デジタル通貨の台頭、ブロックチェーンネットワークを維持するために使用されるコンセンサスメカニズムの進化、例えばプルーフオブワークではなくプルーフオブテイクの使用の増加、分散型金融の台頭など暗号資産への課税に関連する多くの新たな問題の税務政策への影響についてもこのレポートにて分析されております。はじめにレポートではマネーロンダリングに関する金融活動作業部会 FATF は暗号資産をデジタルで取引または譲渡でき支払いまたは投資目的に使用できる価値のデジタル表現と定義していることを伝えました。またこのレポートでは暗号資産をペイメントトークン、セキュリティートークン、ユーティリティートークンの3種類に分類しております。ペイメントトークンとは従来のドルや日本円と同様に動作することを意図していて、商品やサービスの交換手段として使用できるものと分類されております。具体例としてビットコイン、ライトコイン、イーサリアムが挙げられております。 セキュリティートークンとは投資目的で保有する売買可能な資産として設計されていて、法律では証券として分類されるものとなります。具体例としてスパイス、T0、BCAP が挙げられております。ユーティリティートークンとはその用途として特定の商品やサービスの交換やアクセスを容易にするものだと分類されております。例えば商品やサービスの前払いやバウチャーとして保有者が額外のサービスを利用できるようにするためのライセンスとして機能する場合があるものとのことです。具体例として STORJ や BAT が挙げられております。暗号資産の課税可能性のあるポイントとして、エアドロップ、イニシャルトークンオファリング、マイニング、マイニング報酬、ステーキングなどが挙げられております。また多くの国では暗号資産を通貨ではなく税務上の資産カテゴリーとして捉えているとのことです。例外としてイタリアは暗号資産を他国通貨と同様の課税方法で対応しているとのことです。そして現在暗号資産を会計上どのように分類すべきかを示す正式なガイダンスは存在しておらず、既存の一般会計原則を適用する必要があるとのことです。そのように考えるとセキュリティートークンは証券と同様に金融資産として会計上処理し、ユーティリティートークンは役務を受けるまでの前払い勘定負債として処理するとのことです。ペイメントトークンはノレ以外の無形資産として捉えていて、ポカが時価より下がれば減損処理を行うとのことです。税務上の暗号資産の取り扱いに関して、一般的に暗号資産は所得税上は通貨ではなく無形資産や金融資産とみなされるため、通常の固定資産税のルールが適用される可能性が高く、外国為替税のルールが適用される可能性があるとのことです。生成したトークンの廃棄時には課税される可能性は高いですが、現状多くの国はマイニング報酬により受け取った際に暗号資産への課税は行わず、その暗号資産がその他の財やサービスと交換された場合に課税する方針とのことです。また分散型金融 DeFi のトークンの貸し借りで発生する利子についても言及していて、各国の税法によっては従来の利息と同じように扱われ、受け取り時には資本所得として、支払い時には損金算入可能な損失として課税されることも考えられるとのことです。補足をします。最後にこの報告書ではコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークによるトークンエコシステムの形成のあり方についても記載しております。プルーフオブステークはビットコインなどが採用しているプルーフオブワークに比べ電気消費量がはるかに少なく、環境への配慮がとても大きいと評価しております。プルーフオブステークで受け取った通貨に関してフィンランドとオーストラリアでは課税対象とする税務ガイダンスが発表されていますが、その他の国ではまだ対応されていません。このように暗号資産に関する税務ガイダンスのあり方は各国でばらつきがあることが課題だと思われます。
続いてのニュースいきます。株式会社 JCB が株式会社みずほ銀行と富士通株式会社とともに異業種間で ID 情報を流通連携する共同実証実験を10月より開始することを10月15日発表しました。この実証実験はデジタルで管理された個人の属性情報であるデジタルアイデンティティ、ID 情報を安全安心にオンライン取引などで活用できるデジタル社会の実現に向けて行われるということです。この実証実験では JCB とみずほ銀行が保有する参加者の名前、住所、勤務先などの ID 情報を電子証明書として参加者に自動発行し、参加者は JCB とみずほ銀行から取得した電子証明書を項目ごとに自由に取得や組み合わせを行い、オンライン上でセキュアかつ信頼性のある自身の ID 情報を他事業者に連携するということです。これにより ID 情報流通技術の有用性を検証するということです。なおこの実証実験の参加者には JCB、みずほ銀行と取引がある富士通国内グループ社員約100名が参加し、約4ヶ月間実証するということです。またこの実証実験では実証システムの利用を通じてアイデンティティ基盤を実現するためのシステム構築の要件や運用方法を検証するということです。なおこの実証実験に利用されるクラウド基盤には株式会社富士通研究所のブロックチェーンを活用した自己試験型分散型アイデンティティ流通技術である IDYX を組み込み構築したものが利用されるということです。この IDYX は事業者などの第三者から提供された ID 情報を本人の意思で安全に流通できる技術ということです。JCB、みずほ銀行、富士通の3社は、この実証実験を通じて、複数の事業者が持つ ID 情報の正確性の確認や、顧客自身が ID 情報の流通を安全・安心にコントロールできる仕組みを検証し、今後業種や業界を超えた ID 情報の管理のあり方と革新的なサービスモデルを検討していくということです。以前、新しい経済編集部では、株式会社 JCB のイノベーション統括部の次長である増田キミテル氏と、企画グループ主事の南隆氏に取材をしています。お二人にブロックチェーンを利用してどうやって新しい価値を担保するべきなのか、デジタルアイデンティティが成立した時にどんなエコノミーが生まれると考えているのかなどお聞きしました。記事にリンクを貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンのオンライン学習サービスポルを運営する株式会社テックテクが大手レンディングプラットフォームアーベよりアーベエコシステムグランツ を通じた日本初の企業としてグラントを獲得したことを10月15日に発表しました。これに伴いテックテクはポルに蓄積されたラーニングスコアを活用して日本で初の事例となる日本初の DeFi プロダクトを構築していくということです。イギリスのロンドンに本社を構えるアーベは主にレンディング領域でのサービスを展開しており、1日あたり1500億円超えの流通額を誇る巨大市場を形成しているということです。アーベではその他にも無担保借り入れが可能なフラッシュローンや自身の持つ予信枠を他社へ移譲するクレジットデリゲーションといった先進的なサービスも提供しているということです。またアーベは2020年8月にイギリス金融行動監視機構 FCA より電子マネー機関のライセンスを取得しており、法定通貨と DeFi サービスへの直接的な接続が可能になっているということです。今回テックテクがグラントを獲得したアーベエコシステムグランツは2020年4月に開始したアーベによる DeFi エコシステムを拡大するための取り組みということです。なお一般的にグラントとは資金配分主体が一般の研究者等を対象に研究開発課題を募り、採択された課題に対し研究資金を分配する制度のことです。テックテクは今回のグラントにより学習するほど金融サービスを享受できやすくなる DeFi のプロダクトを構築するということです。具体的には DeFi 市場の大きな課題の一つである過剰な担保率を解消するサービスとなる予定で、ポルで学習することによって蓄積されたラーニングスコアを軸に評価することで DeFi を利用する際の担保率を一部ポルで肩代わりをするということです。この DeFi プロダクト構築にあたり、まずはポルとアーベとの接続を行い、アーベを利用する際の担保率、借りる際の利子率も含めて通常よりも抑えることができるかを検証していくということです。補足をします。株式会社テックテクとはこれまでにカイバーネットワーク、ブレイブ、スケール、ビットコイン.com などといった海外ブロックチェーンプロジェクトとパートナーシップを締結しています。テックテクが運営するブロックチェーンオンライン学習サービスポルではビットコインのほかアリス、メーカーダオ、カイバーネットワーク、ブレイブなどのパートナーシップ契約をした企業とともに学習サービスのカリキュラムの作成を行っています。またポルでは学習することで獲得できるポルトークンを発行しており、これまでの学習によって獲得されたポルトークンの量は100万ポルを超えているということです。続いてのニュースいきます。イーサリアム財団のソフトウェアエンジニアであるクリストフ・バーグドロフ氏がイーサリアムの新たなスマートコントラクト言語フィーを10月13日に発表しました。このフィーはスマートコントラクト言語のバイパーを基盤としており、コードは Python のような構文形式になるということです。現在イーサリアムの主要なスマートコントラクト言語であるソリディティと比較するとフィーは機能面での制限は増えるものの、構文のシンプルさと高いセキュリティを兼ね備えた言語となるようです。現在イーサリアムのスマートコントラクト言語はソリディティとバイパーの2種類が存在しています。しかし昨年10月にコンセンシスのコード監査によってバイパーの脆弱性が指摘されたため、今年1月にバイパーの改良版プロジェクトとしてフィーの開発が始まったということです。そのためフィーは Python 形式の構文、機能を制限することによる安全性の確保などバイパーの特徴を多く継承しているということです。その一方で Python ベースのバイパーとは異なり、フィーは Rust ベースの言語となっており、多くの構文プロパティを Rust から借用しているということです。フィーの明確なリリース日程は発表されていませんが、バーグドロフ氏によるとここ数ヶ月でフィーの開発は大幅に進んでおり、2020年末までに ERC20 規格のスマートコントラクトで使用される全ての機能がサポートできるようになるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たにコンテンツを公開させていただきました。先日新しい経済と SBI R3 ジャパン株式会社が行った共催オンラインイベント、企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化の第一セッションである、どのように企業は DX 戦略を立てるべきかのイベントレポートを公開させていただいております。こちら文字にしたものと動画を合わせて公開をさせていただいておりますので、ぜひご希望に合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。本日公開したオンラインイベントの動画も YouTube に上がっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。合わせてチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。